スペースニュースダイジェスト。皆さんこんにちは。スペースニュースダイジェストをお聞きいただきありがとうございます。このポッドキャストはインターネット上にある宇宙開発や宇宙科学に関する情報をピックアップしてお伝えする番組です。インターネットラジオ局スペースポッドキャスト .net が映画会社の地下ならぬ山梨県の山中からお送りいたしております。お送りいたしますのは局長の FA と
種ヶ島からアシスタントの8です。
山口県からアシスタントの後藤です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
前回のSND32 回でですね、豆知識で、静止化デルタ V の話をしたんですが、まあ、これが一部では非常に受けたんですけれども、はい、まあ、自分でちょっと聞き直してて、やっぱりちょっと初中級の方には、静止衛星が静止軌道までこうよじ登っていくってこう表現をしたんですけど、それが実際にどうやって上がっていくのかっていうのをもうちょっと具体的に話すべきだったなと思ってですね、まあ時間の関係もあるんですけど、今日ちょっとそれを取っかかりで話そうかと思ったんですが、ちょっと別のとんでもないニュースが飛び込んできたんでですね、そっちに多分時間がかかるんで、その静止軌道への衛星の動かし方、打ち上げ方、まあ一般的な打ち上げも含めてですね、まあ、前々からこうやんなきゃなと思ってたんですけど、まあ、そういう回をちょっと一回また用意しようかなと思っておりますので、それまでお待ちください。というところで長くなりそうなんで、さっさかと進めさせていただきます。では、まず打ち上げ結果からですね。最初は中国の打ち上げが続きます。中国国家航天局は北京時間11月30日、2時50分、日本時間、午前3時50分に、リモートセンシング衛星、新艦13号を乗せた、長征2号兵、ロングマーチ 2C ロケットを大元衛星発射センターから打ち上げました。打ち上げられたロケットは順調に飛行し、衛星は所定の軌道に投入され打ち上げが成功されました。ということで、これはリモートセンシング衛星ということですね。上海航天技術研究所の開発ということで、まあ、科学実験、国土資源調査、環境保護、農作物の防災などに利用となっているんですが、まあ、軍事目的も結構大きいだろうと指摘されているそうです。続いて中国のまた打ち上げですね。今度はですね、12月2日の午前5時7分、日本時間午前6時7分に、青少衛星発射センターから、測位衛星北斗衛星を乗せた、小杖3号高ロングマーチ 3A ロケットを打ち上げました。打ち上げられたロケットは順調に飛行し、衛星を所定の軌道に投入し、打ち上げは成功しております。北斗ナビゲーションシステムは、まあ何度かお伝えしますが、GPS、グロナス、それからガリレオに対抗した中国独自の衛星測位システムですね。はい、現状ですね、2007年から第2世代の打ち上げを開始しておりまして、今年の打ち上げについては、3機目で計10機ですね。2020年までに合計35機打ち上げて全地球をカバーするシステムの完成を目指しているということです。
うん、すごい。この SND で北斗の打ち上げも結構紹介してますよね。
うん、結構紹介してます。うん、で、北斗衛星も3種類ぐらい軌道がありますからね。どの軌道、静止軌道とか、まあ、若干順天頂みたいなその斜めの、軌道傾斜角がついた軌道とかですね。うん、結構ま、3つぐらいの種類の軌道にいろいろ投入してるようなんでですね。これもね、すごいですよね。日本もあれだけお金かけて順天頂を上げても結局日本を中心としたアジア一帯しか提供できないんでですね、また衛星をガラパゴス化システム作るのかという話も出てますけどね、中国は全地球システム、あれだけお金かけても全地球システムにならない、まあその辺は結局日本の場合アメリカの GPS との兼ね合いもあるんでなかなか、政治的な方で難しいところですけどね、日本が独自の全地球システム作るってそれはどういうことって話ですよね。
まあ、実際日本近海から離れて何に使うのっていう話になってきます、
ね、そうなんですよね。結局、まあ民間利用が結構大きいんですけど、まあ基本的なところにあるのは自らの軍隊を地球規模で展開したいというのがやっぱりベースにある話ですからね。
だからそもそものその着眼点というかスタートが違うんで。
そうですね。大体はい、オートパックスとか行くと、カーナビのとこに NASA の衛星でって書いてあるあれ NASA じゃねえぞって。あれアメリカ軍の衛星だって、こう、いつも心の中で突っ込んでるんですけども。
確かに。
ね、皆さんね、忘れ去られてますけど、あれは軍が打ち上げて、軍が管理してるものですからね。
ナブスターとか。
そうですね。はい、それじゃあ次、ね、ロシアの打ち上げですね。プロトンなんですが、珍しく、あれですね、ILS じゃなくて、ロシア連邦中継局の打ち上げですね。 ロシア連邦宇宙局はバイコヌール時間12月11日、17時17分、日本時間20時17分にイスラエルのスペースコム社の通信衛星アラム5とロシアのデータ中継衛星ルークというものかな、LUCH5A を乗せた、プロトンロケットプロトンブリーズ M をバイコヌール宇宙基地から打ち上げました。打ち上げられたロケットは順調に飛行し、打ち上げから約9時間後に、ルーク 5A、打ち上げから約10時間後に、アラム5をそれぞれ所定の軌道に投入し、打ち上げは成功しました。ルーク5については、ロシア製のデータ中継衛星ですね。アラムも同じですね。ロシアのレシェニトフ社というところの製造の衛星ですね。で、これはちょっとですね、重量がそれぞれそんなに重くなくてですね、2機合わせて 2.6 トンしかないということで、かなり軽いんでですね、かなり前回の話じゃないですけど、近くまでブリーズで運んだんじゃないかなと思います。ただ今回はILS の打ち上げじゃないんで、打ち上げプロトコルとかシーケンスの詳しい資料が公開されてませんので、最終的な投入軌道がどこになったかっていうちょっと資料がないんでですね、まあなんともわからないんですけども。
ただあれですね、静止衛星、どちらも静止衛星ですけど、すごく軽いんですよね。
うん、軽いんですよね。びっくりするぐらい。2トンない
と。2トン以下っていうのが。すごい。まあ、しかも、そもそもまず、ロシアがデータ中継衛最近まで、まあ、昔は持ってても、最近持ってなかったっていうのを、上がってから気づいたんですけれど。
そうですね。
持ってなかったかな。
うん、持ってなかったですね。一応、この衛星は、ISS をはじめとする、他の衛星との中継を行うのに使うっていう予定になってますけどね。あと忘れちゃいけないのは、これプロトンデュアルロンチなんですけど、衛星二段重ねですね。衛星の上に衛星を直接くっつけてるプロトンデュアル、下側の衛星はこのロシアの後から分離した方ですからね、イスラエルの衛星の方ですか、こっちの方は多分頑丈に作られてると思います。
どうしたらただでさえ軽いのに、どんどん構造の方に重さが取られて。
そうですね。上の方が軽いからでも成立するのかもしれないですけどね。
そうかもしれないですね。
はい。じゃあそういうところで、じゃあ次は、我らが H2A の打ち上げですね。
はい。
宇宙航空研究開発機構 JAXA と三菱重工業株式会社は12月12日午前10時21分、政府の情報収集衛星レーダー3号機を乗せた H2A ロケット25機を種子島宇宙センターから打ち上げました。打ち上げられたロケットは順調に飛行し、打ち上げから約21分後にレーダー3号機を所定の軌道に投入し、打ち上げは成功しました。H2A のロケットの打ち上げについては9月以来3ヶ月ぶりで、これも続けて情報収集衛星ですよね。今回については、まあ、レーダー3号機ということで、まあ、レーダーの1、2号機については軌道上で、まあ、電源のトラブルというふうに報じられてますけど、不稼働になっておりますので、まあ、光学機だけで今までやってたのを、ようやくレーダーが上がるということですね。
うん、
で、今回の打ち上げは、H3 の20回目で、打ち上げ確率が 95% の大台に乗りましたと。
はい。
いうとこですね。あとは、今回も、まあ、一応氷結層ということで延期になってますね、一日。
まあ冬は結構そういうので延期は過去にもあったんで。
うん、そうですね。
まあそれでも綺麗に晴れてくれて、打ち上げも18号機からまあ 2B 入れて4回連続で晴天の打ち上げなんですよね。
そうですね。今回も非常に綺麗な打ち上げでしたね。
はい。
キミリカさんの撮っていただいてる映像を見て、SRB の分離もはっきり見えてましたからね。
はいはい、
肉眼でもはっきりと、はい、綺麗に分離するのが見えました。
ああ、なるほどですね。例えば、氷結層って言えば、この間のソユーズが雪雲に飛んだ時に話をした、その、落雷の話なんですが、
はい。
ちょっと私もちょっと忘れてたんですけど、アポロ12号が実際に落雷を受けてるんですよね。打ち上げ直後にタワークリアする前、
はいはい。
ぐらいんですよ。本当に打ち上げ直後に落雷して、実際システムが一瞬ダウンしてるんですよね。
うん、
で、地上の管制員とかも呆然とする中、ちょっと今、宇宙飛行士の方がまあ訓練の賜物で、即座に反応して予備システムを立ち上げ、リセットかけて、
はい、
なんとか軌道まで上がったという事件がですね、実際起きてますよね。うん、だから、
はい、
液体ロケットでもやっぱり燃焼炎のですね、プラズマ、高温で燃焼してるんで、結構プラズマ化してますんで、まあ、電流が流れるということで、そこを伝って落ちたということのようですね。
うん、
まあ、NASA も、それ以降、 えらいやっぱり雷に対しては敏感になったと。もよくでも有人ロケットであのサターン5がですからね、打ち上げ直後の燃料満載の状態でもしそれがとんでもないことになってたら、もう打ち上げ 39A のあのロンチコンプレックスもろとも多分何もなくなってたんじゃないかなという
。それこそケロシンがよく引火しなかったなっていう
の。そうですよね。あの、N1 ロケットが打ち上げ数秒後に燃料満載で、あの、ソ連の月ロケットですね。が、あの、30個のエンジンを吹かして飛んで、エンジンがコントロール失って止まって、まあ、燃料満載で落下して大爆発を起こしたという事件がありましたけど、多分それと同じことがもし、ひょっとすると起こってた可能性があるという非常にやばい線を通ってますね。まあ、あのアポロ計画ってよくよく話を聞くともうかなりやばい線通ってんですよね。なんとかもう根性で、13もそうですけど、ああいうあの本当の事故じゃなくても、11号のね、着陸船が燃料ギリギリで着陸地点を、にたどり着く、あの、探せたとかも、その辺の話とかも聞くと、やっぱり、まあ、よくやりましたね、という、まあ、当時のね、冷戦状況の中なんでしょうけどね。まあ、そういう話がありましたんで、まあ、あの時、液体の方はいいのかな、という話をしたんですけど、まあ、そういうわけではないと。逆に、じゃあなんでソユーズ雪雲の中飛べんのという
疑問が
深まりましたですね。
ソユーズのテクノロジーは怖いですね。
そうですね。デジタルソユーズじゃなかったからよかったのかもしれないですけどね。あの、ソユーズ2だとダメかもしれないですね。
やっぱり真空管で飛ばないと。
真空管で飛ばないと。はい、打ち上げに関してはそんなところですね。次、宇宙開発関係なんですが、まず最初にですね、JAXA の発表で、古川飛行士のですね、長期滞在について、総括というのが出ましたね。今まで、長期滞在何人も日本人出るんですけれども、総括という形で、筑波からの方出てます、宇宙ステーション希望候補情報センターの方のウェブページがまとめられたのは初めてですね。
うん。
まあ、内容については、今まで毎回お伝えしている内容が、まとめてられて非常に見やすくなってるっていうことですけどね。それからツイッター上でですね、ちょっと質問があって、前にスペシャルの6で、古川さんがこういうことやる予定で上がりますよって話をした中で、芸術関係の実験で、抹茶立てる話と、あと墨流しですか？
ありましたね。
これ、どうなったのという話がちょっとツイッター、あのタイムラインでありまして、
うん、
そういえばはっきり見てないなと思ってですね、私もちょっと調べたんですけれども、ですね、写真でですね、それぞれ両方とも実験してうまくいきましたというレポートが、この同じく筑波の情報サイトの方に上がってますね。ただやっぱこれはぜひ動画で見たいんですけど、動画がないんですよね。動画は私も全部チェックしたわけじゃないんで、ウィークリーレポートの動画の中にひょっとすると入ってるかもしれませんけど、両方ともですね、お抹茶の方もガラスの球ですね。これの中に入れてやって、立てたという形のようですね。写真を見ると緑色の球体を持った古川さんの写真が、あと、茶筅を持ってですね、多分これ一番上に穴開いてんだろうな、茶筅を持って混ぜてるような写真が上がってますね、
うん、
特に最初の器への水の透明な屈折は圧巻でした、水の細やかな集合体の美は初めての体験でしたとかいう実験提案された東大の先生のですね、川口先生のコメントが載ってるんですけどね、
うん、
それから同じくこの墨流しですね、これもおそらく同じ、まあ見た目は結局球になってしまうんでですね。
うん、
水の、これどれくらいなのかな、直径10センチくらいあるのかな、もっと小さいかもしれない。ちょっと比較対象がないんでわからないんですけど、こう水をこう球状にして、そこにインクですね。海ホタルの殻の蛍光粒子。海ホタルの殻とかも珍しいもの持ってったんですね。で、あとは蛍光インクを利用して、水中で蛍光を放つ色彩が織りなす世界を表現ということで出て、まあ写真で見る限りはですね、非常に綺麗な青く光る、まあ蛍光物質なんで、青く光る、筋がですね、マーブル状になってて、まあ色の感じからすると、ボイジャーが撮影した海王星の写真みたいな、ああいう青い球ですね。
あ
れもうちょっと白っぽい筋がこういっぱい入ってるっていう感じで、まあ結構写真で見る限り結構綺麗な 映像ですね。これもまあ芸術としては非常に面白い、綺麗な作品になったということですね。
うん、
芸術系のあの実験テーマっていうのはあんまりこう PR されないんでですね、いつもあのお知らせしてるあのウィークリーリポートの中にもですね、アイスリポートの中にもなかなか出てこないという状態なんで、言われて、あ、そういえばと思ってですね、ちょっと調べてみました。
うん、
はい、そんなとこですかね。それから続けて希望関係で、希望のロボットアームですね。これの遠隔操作を行いますということで、12月6日に、筑波宇宙センターから、遠隔操作コマンドで、希望の実験との、船外プラットフォームとかついているロボットアームですね。これの遠隔操作実験を、デモンストレーションを行いましたということですね。うん、まあ、今まで結局、ロボティスク運用については、クルーが実際、マニュアルでやったんですけど、まあ、クルーの負担を少なくする、まあ、人もですね、今少なくなってますんで、クルーのリソースを節減するという観点から、市場からできる範囲をやりましょうという発想ですね。
うん、
あ、これも結局は、NASA のDRTS、通信データ中継衛星でこう、
そうなんです。
飛ばしたんですよね。
うん、結局、そうなんですよ。直通回線がありませんからね、今。
うん、
まあ、あれも直せないんだろうな。
うん、
下ろす手段もないし、新しいものを作ってあげるしかないんでしょうけど、そこまでしてやるのかという話もありますからね。なかなか。
逆にその壊れたやつをまたどうやって処分するかっていうの
は。あ、処分するのは、あれじゃないですか。
パレットに乗せて、
コントに乗せて落とせば処分はできますよね。
落とすんですか？
まあ、
いや、だってこの鳥、処分ってそれしかないですよね。
それしかないです。
まあ、結局、船外、パレット自体は毎回処分されちゃってるわけですから。
ああ。
うん。パレットの上に何か乗ってても、もう多分関係なく処分燃えちゃうでしょうからね。
そうですね。
うん。はい、そんなところでですね。それから、また続いて、希望の話ですね。新しい、船外実験装置、ポート共有実験装置が、筑波でプレス公開されましたということで、ですね、次のこの鳥、HTV の3号機で ISS に運ばれる予定になっている装置です。ポート共有実験装置ということで、まあ、名前からしてですね、イメージの通り、この実験装置そのものは装置の基板ですね。基板というか、その実験装置を収めるユニットがして、この中にですね、今回は5つの小さい、実験装置が載っているということで、何が載ってますかということで、紹介しますが、一つは、地球構造大気、観測、撮像観測ということで、IMAP という観測装置ですね。高度80キロ以上の超高層における大気光とプラズマ、共鳴、散乱光の光学現象を可視近赤外、極紫外線の3波長で観測という。
うん、
それから、二つ目が、スプライト及び、雷放電の高速、速攻、撮像センサー、グリムス。謎の現象と言われているスプライトですね。雷雲の上の宇宙側にこう、下に、地上に向かって雷が出た時に、雷雲から逆に宇宙に向かって伸びる放電現象ですね。
うん、
これを観測する装置を搭載しますということですね。
うん、
それから三つ目が宇宙インフレータブル構造の宇宙実証、サンプル実験ですね。まあ、袋状の構造材を気体による内圧によって膨らませて利用する、軽量構造の実験ということで、将来的にはやっぱね、袋を膨らますことによってアームを展開するとか、まあ、そういう構造に応用しましょうということの基礎実験を行うということですね。
うん、
それから、REX-J、
はい、
EVA 支援ロボットの実証実験ということで、実際、将来的にはその ISS の外側ですね、宇宙飛行士の船外活動を支援するロボットの基礎実験ということで、今回は ISS の外じゃなくて、この、共通プラットフォームの中の箱の中、空間の中だけで実験ということで、これはですね、4本のテザーですね、これをこう、4箇所にこう、テザーを固定して、そのそれぞれの4本のテンションを調整することによって、ロボット本体を移動させるという実験を行うということですね。これ実際には要するに ISS の外側とかに出て、ワイヤーを固定することによって、船外を移動しようさせていこうという、まあ、そういう構想の、まず基礎実験をやりましょうということですね。最後にですね、船外実験プラットフォーム用民生ハイビジョンビデオカメラシステムということで、 民生用のですね、ビデオカメラ、ハイビジョンビデオカメラを、取り付けまして、これが、まあ、軌道上でどれだけ、環境で作動するかという実験ということで、高度400キロから直下ですね、真下をずっと取り続けると。まあもちろんデータ転送の関係があるんで、それをすべて地上にダウンリンクするわけにはいかないんでしょうけど、画面内のまあ1回の撮像範囲で200キロかける350キロの範囲をまあずっと撮れるようなカメラをセッティングして実験するということで、これもね、なかなか面白い映像が撮れそうな感じしますよね。今ね、野口さんとかデジカメで、デジイチで撮った写真をいろいろ公開してくれましたけど、まあこれがもう、いわゆる地球観測衛星の歌詞みたいにあるベルト状にずっとこう撮れるということなんでですね。
うん、
これもなかなか面白い映像が撮れるんじゃないかなと期待してますね。
NASA テレビみたいにずっと垂れ流してもらっても全然構わないんですけど。
そうですよね。独自回線があればできたかもしれませんけどね。
やっぱりこの特許有実験装置の話では、レックス J がやっぱり人気がダントツなんですよね。
はいはい、やっぱりロボットものは人気がありますよね。
どうしよう。まあただ、個人的にはこの宇宙インフレータブル構造の、
うん
宇宙実験ということで、この宇宙でこう展開するっていう機構はやっぱ宇宙に出ないと確認できないっていうところと、
はい、
やっぱりこういうのがどんどん技術実証されていかないと、宇宙発電所みたいな大きな構造物っていうのはなかなか作っていけないのかなっていうのがありますね。
そうですね。しかしやっぱこういうね、なかなか単独ではなかなか衛星とかに仕立てられない実験をですね、
うん
コンパクトにまとめてできるということからすると、やっぱりこれは国際宇宙ステーションのメリットと言えるでしょうね。
そう
ですね。マキシーとかね、そういうのもそうですけどね。いわゆるリソース、電源だとかそういうリソースを独自で持たなくていいわけですからね。管理も人も管理してるし。
くっつけるだけですから
ね。うん。やっぱそういう面ではやはり宇宙ステーションのメリットと言えるんでしょうね。はい。それからですね。実際にはですね、つくばで、クリーンルーム内でですね、組み立て作業している途中のものをまあ公開されたってことですね。HTV3 号機がいつになるかはちょっとまだ不明確なんですけれども、とにかく3号機で上がる予定ですね。
はい。
それから次のニュースですね、マイクロソフトの共同創業者のポール・アレン氏が、12月13日に宇宙ビジネス参入ってことで、発表しました。
これ。
ですね、社名がですね、ストラトローンチシステムズですね。ですね、巨大航空機、ジャンボジェットが2つくっついたような機体ですね。
うん、
まあ、双動機ですね。
ホワイトナイト2
ですね、
うん。
ホワイトナイト2をそのままでかくしたイメージですよね。
747番です、ね。
はい。ですね。まあ、ホワイトナイトとスペースシップ2の関係をそのまま10倍にスケールアップした機体ですね。翼幅は117メートルですね。で、ボーイング747のエンジンを6機乗せたって書いてあるんですけど、747のエンジンっていろいろあるんで、どのエンジンだろうっていうのはあるんですけど、まあ CF6 かなと思ってですね。エンジンをまあ片側3発ずつの6発積んで、真ん中にですね、長さ36メートルのロケット。ですね、機体の方はですね、ホワイトナイト2を作ったですね、スケールコンポジット社ですね、こちらが機体を作りますということですね。で、真ん中のロケットについては、スケールコンポジット社じゃなくて、スペース X 社ですね。
うん、
スペース X 社が作りまして、エンジンの数5個でしたね。計画中止になったファルコン5を基本にやるのかなという、まあ、素人目で見るとですね、まあ、絵だけ見ると、まあ、そんなイメージですね。
うん、
まあこれが実際どうなのかなっていうところで、打ち上げ最大重量はですね、6トンのイメージですね。で、ビデオで見ると、ドラゴン宇宙船乗せてあげてますからね。本当かいなっていうところですけどね。
うん、
まあ早ければ2015年にこの母機の方ですね、これの初飛行を行って、2016年に打ち上げ試験を行うということで、このスケジュールもすごいスピードですよね。
うん、ただなんか、これ聞いてみる限りだと、本当にできちゃいそうっていうか、する気満々ですもんね。
うん。
これで。
できないことはないですよ。まあ、この、時間的なこの速さが到達できるかどうかは別にして、
うん。う
ん。技術は既存の技術の組み合わせですし、
うん。
金はあるぞと。
いや、 やっぱりそれ見てるとアメリカのすごいところってあるもの組み合わせて、まあ力技なところが大きいにしろ、本当にできちゃうものを作っちゃうのが、
そうですね。
うん。それこれもジャンボジェットがあって、ロケットがあって、まあ、うん、まとめただけって、あ、そうなんですよ、
う
ん。それがあるからできることで。
そうそうそうそうそう。うん。
なんかそのエネルギーにはちょっと、なんか、憧れすらい
ない
。
そうなんですよね。
うん。
まあ、あと今までは人材がいなかったっていうのはあるんでしょうけど、結局今、NASA から、NASA が今、店じまいじゃないですけど、人員削減してるんで、
はい。
その人員の受け皿でもあるわけですよね、うん。ある意味雇用対策でもあるという面もあってですね。
在野に流れて。
そうそうそうそうそう、うん。スペースシャトルやってたエンジニアたちが、うん、こういうとこに流れていってるわけなんですよね。
うん、やりたいことやれますからね。
そうですよね。
で、結局、今、アメリカでコッツ、商用宇宙輸送と、あと人員輸送ですね。CCDev やってる会社は、オビタルサイエンス以外は、の各社、全部、IT 長者が始めたベンチャー企業ですからね。
そうですね。
まあ、IT 長者ばっかですけどね。
うん。
そこもちょっと面白いなって思いますよね。
逆にやっぱみんな宇宙行きたいんですね。
そうなんですよね。
やっぱり。
うん。
待っててもいけないなら自分たちで作ろうっていう、この。
そういうことでしょうね。
このエネルギーというか、野心というか。
うん、
はいはいはい。
やっぱ金持ちにならないとダメですね。
そうですね。うん、
お金が全て。
自分でやるか、検証をかけてやらせるかの世界ですよね。はい。それから、小さいニュースでですね。今話しておいたオベタルサイエンシーズ社のですね、所要、貨物輸送の方ですね。これのロケットがですね、トーラス2っていうロケットを開発したんですけど、これが実際テスト飛行前にトーラス2ロケットをですね、アンタレスに改名しました。まあなんで、まあ、2月に打ち上げがありますんでですね、直前に変更ってことで。うん、まあ、それにしても、なぜ今頃という印象は強いところですけどね。このトーラス2アンタレスロケットも、ギョドロン・エイトさんの出た話通り、まあオフザシェルフ技術の塊ですね。
うん。
買えるものは極力外から買ってきて作ってるロケットですね。極力自社開発の部分。まあもちろん買ってきたものも組み合わせるの大変ですからね。それは簡単とは言わないんですけど。うん。個々の要するに開発要素は買えるものを買ってきて組み合わせて作ろうという発想ですね。オビタルはですね。
新規開発はほとんどないですからね。
そうなんですよね。メインエンジンもロシアから買い付けですからね。例の月ロケット N1 のエンジンを在庫品を持ってきて回収して使うってことですよね。はい。それから今度はその反対にほとんどの要素を自主開発しているスペース X 社ですね。こちらの方はドラゴン宇宙船のですね、前回テスト飛行を行って実際海上回収ですね、再突入、リエントリーして海上回収まで試験を行って、これが第1回目のテスト飛行を行ったんですが、予定されていた2回目と3回目を、一度に統合して、2月7日に打ち上げて実験するということですね。打ち上げ2日後に ISS ランデブーを行って、一旦離れて、またさらに2日後に再接近して、ドッキングを係留ですね、うん。実際ドッキングまで行うと。まあ、ただし、最終的な安全チェックをもう一度受けて、それをクリアしたらという条件付きですけどね。そういうところで、こちらの方も年を明けたら、このオビタルの、シグナスと、ドラゴンが2月、1月2月からかけて上がりますからね。これも非常に楽しみですね。
うん、
じゃあ次は宇宙科学関係のニュースですね。うん、まず最初に NASA の発表ですね。11月18日の発表ですね。木星の衛星エウロパの氷の層の比較的浅い部分に内部にこう湖があるんじゃないかという発見ですね。
うん、
2003年に運用を終えた木星探査機ガリレオの観測結果と、地球の氷床ですね、氷河の氷床を参考にしたモデルによって、エウロパの一部には比較的浅いところに内部湖がある可能性が示されたということで、まあ、この氷の層の下には、まあ、深さ100キロぐらいの海があるじゃないかというふうに言われているんですが、まあ、この海に生命が生まれるかどうかというのがこの間にあるこの内部湖ですが、これにかかってそうということで、まあ、ここに探査をしたいという発表があったということですね。
うん、
ですね、エウロッパはですね、全体がこう液体、氷で包まれている衛星でして、表面を覆ってる氷はですね、まあ、今の観測で、まあ、10キロぐらいあるだろうと、いうことですね、
うん。
で、その下に深さ100キロぐらいの水の層があって、その下が岩石層というふうにこう言われてるんですけれども、あまりにも暑いために、その内部の海と地表面との間でエネルギーや物質のやり取りはないだろうと。ということで、まあ、生命が発生するに適した環境ではないんじゃないかと言われていたんですが、うん、まあ、今回、研究チームはですね、エウロッパ表面の氷床の表面に発生するいろんな地形の画像に注目して、地球上にあるその氷河の表面状態とその中の関係を分析を適用することによって、この地形の、まあ、変わったちょっとカオス地形という特徴的な地形ができているらしいんですけど、その地下数キロという浅いところに液体の水でできた湖がありそうだということですね。うん、で、表面の氷と内部の水が混ざってできた可能性を示唆していて、表面にある物質などが内部の湖を通じて、その内部海に供給している可能性があると。で、これまで内部の海については、まあ、先ほど言った通り、生命、物質の循環がなかったんじゃないかと思われていたんですが、こういう構造が、要するに間にその表層の間に湖があることによって、表面から物質の供給があることによって、生命に適した環境になっている可能性が出てきたと、いうことですね。
うん、
ということで、まあ、実際に探査機飛ばしたいということですね。現在その、NASA のミッション計画は、まあ、大型ミッション、フラッグシップミッションという大型ミッションと、あと、この先日お伝えしたオシリスみたいな中型ミッションとか、まあ、いろいろこうランク分けされてるんですけど、エウロッパ観測については、フラッグシップの大型ミッションのうちの優先順位2番目についてるんでですね、
うん、
実際にこの採用される可能性高いんでですね、ぜひエウロッパに探査機を飛ばして氷の中を観測してもらいたいところですね。
うん、
まさかモノリスがいて来るなとかいうことは言わないでしょうから、立ち入り、エウロッパ立ち入り禁止とかそういうことを言わないでしょうから。うん、ぜひですね、飛ばしていただきたいと。で、日本もね、協力でセンサーの1個ぐらい乗っけてもらえようと思って、ぜひ共同ミッションにしてもらいたいというところですね。
うん、
それから、系外惑星の話ですね。12月6日、NASA、ケブラの観測結果ですね。ケブラ 22B と呼ばれ、名付けられた系外惑星が、ハビタブルゾーンにある可能性が非常に高いということで、なおかつ惑星のサイズが地球の 2.4 倍ほどで、サイズ的にも地球に近くて、生命の誕生に適した環境のところに存在する衛星が惑星が見つかったってことですね。ただですね、これがまだ岩石惑星なのかガス惑星なのかが、現在の観測でちょっとまだわからないということなんでですね。これがまあ岩石惑星だと非常にやっぱり、水が液体で存在することができる温度域ということで、まあ、生命発生の期待が高いと、いうことですね、
うん。
それからですね、続いてまた NASA の発表なんですけれども、小惑星探査機ドーンによるベスタの観測について、今周回軌道で入って観測してる観測結果が出てきてますね。
うん、
高い山が見つかっておりまして、22km もある山がこう観測されたということで、
うん、
ベスターがですね、直径がですね、530キロ。長径が530キロ、短径が468キロなんですよね。
うん、
そこに22キロの山があるという。
山なのか。
これは、ね、山なのか、その出っ張りなのか、コブなのかというところですよね。まあ、オリンポス山を越えて太陽系内で最も高い山ということなんですけれども、
うん、
ちょっと、どうなんでしょうってことですよね。
どの辺から山って呼んでいいんですかね。
いやー、なんでしょうね。
うん、
周りにやっぱり地すぼりでできたと思われる急斜面があるっていうことなんで。
ああ。
うん、侵食を受けて山になってる。侵食という言葉が正しいかどうか別にしてですね。
うん。
うん、やっぱり周りに斜面があるという、
うん。
ことですね。まあ、それ言えばオリンポス山斜面ないじゃないっていう話はありますけど。
うん、
直径に比べてこれだけでかければね、やっぱり本当にこれは山なのかって話になりますよね。
うん、
とりあえずですね、当初9月末からにですね、高度650キロの高高度マッピング軌道というところで観測を行ってたということですね。
うん、
それから続いた発表でですね、12月18日にですね、高度下げまして、今度は低高度マッピング軌道ということで、高度210キロの軌道に下ろしました。ここで、まあ、最短でも10週間にわたる観測を行うということですね。で、まあ、表面の、まあ、こう、より、 高解像度の画像と、あとはガンマ線中性子線検出器などのセンサー類が効く高度になりますので、まあ、表面の元素組成ですね、これの観測、それから重力検出器を用いて重力場を調べて内部構造を探査ってことですね。まあ、ベストの場合、やっぱり金属のコアがある可能性が高いっていうことでですね、まあ、結構休憩になってるってことなんですけどね、まあ、この辺でちょっと内部構造についてもぜひですね、解明してもらいたいということですね。
うん、
で、一応、来年の7月までベスタで観測をして、2012年7月以降については、まあ、次の目的地である準惑星のケレスへ向かう予定になっているということですね。それから次のニュースですね。まあ、今日は全部 NASA のニュースなんですけども、ボイジャー1号が、まあ、太陽系の今外に向かって飛んでるんですけども、いよいよですね、本当に外縁のところに、到達したんじゃないかというニュースですね。うん、これも12月14日の発表です。現在、そのボイジャー1号が観測している、その太陽風とのその高エネルギー粒子ですね。これの風速をこう測ってるんですけども、太陽から外向きに出てくる粒子だけでなくて、外から内向きに入ってくる粒子も観測されて、まあ、ちょうど川で河口部分の淀みのとこみたいですね。そういう領域に到達しているということですね。
うん、
まあ、太陽、が出している太陽風ですね。高エネルギー粒子ですね。これが、太陽系外の、恒星間の恒星風と干渉をして、境界領域ができるんですけど、まあ、それの内側についてターミネーションショックという、その衝撃波領域があるんですけど、そこは2004年にこう通過して、今、いわゆる最外縁部に入ってそこを飛行しているということで、2010年頃から太陽から吹いてくる高エネルギー粒子の速度がどんどん落ちてきていると。いうことで、これが完全に、外から内側に来る高エネルギー粒子の方が完全に強くなった時点で、太陽系外に出たと判定されると思うんですけど、
うん、
まあ、今はいよいよその境目のところに、これから外に出るという地点に到達したってことですね。ま
あ、
ただ、磁力の観測ではまだ太陽の発生している磁場の影響圏内にあるっていうことなんで、まあ、その荷電粒子の運動についてはもうほぼゼロなんですが、まだ磁場的に太陽の影響下にあるってことで、まだ太陽圏の中にあるということで、まあ、いつ出るかっていうのはちょっとはっきりね、未知の世界なんで言えないんですけども、早ければ数ヶ月、遅くとも数年以内には、いわゆる銀河間、恒星間空間ですね、銀河系の、ここに出ることになるであろうということですね。ちなみに距離については現在、太陽から170億キロメートルですね。
今も飛び続けてるわけですからね。
そうなんですよね。秒速17キロぐらいで飛んでるんですよね。先ほど、先日NHK のコズミックフロントでやったばかりですけどね。はい、というところでですね、今日のニュースはあと最後にですね、先日セルンが発表しましたヒッグス粒子ですね、これの探索についてということで、はい、まあ、ちょっとこれにも触れたいと思います。ですね、2週間ぐらい前からですね、ヒッグス粒子の探索について記者会見をしますよということを流したもんでですね、特に日本のメディアはですね、巣はヒッグスが発見されたのかということを、いよいよ発見かというニュースがたくさん出たんですけど、まあ、そのご案内の中には、その内容、ご案内の中にですね、ヒッグスの探索の進展状況について報告しますというふうに書いてありましたんで、まあ、本当に進展状況なんで、発見はしなかったということですね。
うん、
で、まあ、日本のメディアの方がちょっと踊りすぎたのかなという感じですけどね。発表内容の結論から申し上げますと、まず、発見という観点から言うと、まだ発見はされてませんと、いうことですね。超、いわゆるですね、確率的に言ってですね、まだここになんか信号が出てるから、これがひょっとしてそうかもしれないというレベルの兆候は出てます。ただまだ数値的に確率的にですね、まあ、99.9999% までいかないと確定発見にならないんで、まだ 98.何% ですよね。ということなんで、過去 99.9% まで行ったところで、実はありませんでしたっていう例があるそうなんでですね、まだ素粒子物理学的にはそれぐらいの 99% を超えたぐらいじゃ、まだひょっとするとここにあるかもねと、これそうかもねというレベルのようですね、兆候ってことですね。
うん、
ただここはにはなかったというその領域は増えてます。ということで、 あるとすればここという範囲はかなり絞り込めてきてるんですよね。
ああ。
で、ですね、このセルンの加速器、ラージハドロンコライダー LHC はですね、このヒッグス探求については2つの実験装置を、観測装置を持ってます。アトラスというのと CMS という2個ですね。これはリングの反対側、それぞれ反対側に置いてあるんですけど、アトラスの方では116から130ジェブ、ジェブっていう、ギガエレクトロンボルトですね。という、質量領域。CMS については115から120ギガエレクトロンボルトの領域にありそうだというとこまで、まあ、絞り込みは出てますと。ということで、今年のビームオペレーションについてもこれで終わりなんでですね。
うん、
セルンはですね、LHC はですね、ヨーロッパについては電力がですね、冬の方がピーク電力高いらしいんですよ。で、まあ、この巨大加速器を動かすのにやっぱり電力がいりますんで、
うん、
冬はお休みということなんで、日本は逆に夏がお休みらしいんですけど、うん、まあ、メンテナンスに入ります。ということで、うん、今年の観測については終わりで、また3月頃から、3月、4月頃からまた運転が始まるんですけど、
うん、
で来シーズンの運転で、おそらくその確率的な蓄積、データのような蓄積がなされて、来年の観測シーズンの最終には発見というところに至るんじゃないかということが発表されたってことですね。
とりあえずあれですね、日本人ってセルン大好きですからね。
大好きですね。C で始まるセルンも大好きです。S で始まるセルンも大好きですからね。
もっとケックも注目していいと思うんですけどね。
そうですね。で、二つのこの実験装置のアトラスの方はですね、かなり日本の人も入ってますし、技術も入ってます。うん、CMS の方は日本は関わってないんですよね。
うん、
で、まあ、ヒッグスって言っても、まあ、ちょっとここからはちょっと解説を試みる部分なんですけど、まあ、神の素粒子ということで、まあ、報道されてるんですけど、まあ、素粒子自体、ヒッグスだけがちょっと神というのは、ちょっと私もそれも納得できないんですけども、まあ、素粒子自体が、神が作ったようなものじゃないかという、私はそういう印象なんですけどね。
うん、
まあ、報道ではですね、ものに、素粒子に質量を与える役割をヒッグス機構。ヒッグス機構って言うんですけど、これの粒子化したもののヒッグス粒子ということになってますね。実際我々のその体を構成する質量から言うと、このヒッグス機構で生まれる質量っていうのは、まあ、その全体の 2% ぐらいなんですよね、実は。残りの 98% はヒックス機構じゃなくて、また別の理論、原理で質量が生まれてまして、カイダル対称性の破れという仕組みでですね、質量が発生してます。
うん、
ただ、まあ、カイダル対称性の破れが発生するには質量が、初期質量がなきゃいけないんでですね、
うん、
それをこのヒックス機構で、作り出されているというふうに今、標準理論と言われている理論の中では提唱されているんですね。
へ
ー。で、ヒッグス機構自体は結構以前からもちろん理論的には提唱されていたんですけれども、実際私が子供の頃からそれなりに私結構こういう素粒子物理の方はチェックしてるつもりではいたんですけど、このヒッグスというのがやっぱり目の前で明確にニュースとして飛び込んできたのはやっぱり2000年以降かなという、
うん、
それ以前もあったかもしれませんけど、やっぱり探求という話が現実的にはならなかった。で、ヒッグス機構という話が、例えば科学雑誌に載るとかいうのもあんまり記憶なかったんですよね。つい最近のように感じるんですけど、まあ話としてはもっと結構前からある話ですね。
うん、
まあヒッグス粒子っていうのはじゃあどういう粒子かって話をすると、素粒子というのにですね、今大きく分けて、その物質を構成する粒子と力を介在する粒子とヒッグス粒子と、いう、まあ、結局、三つのグループに分かれるんですよね。物質を構成する粒子っていうのは、まあ、いわゆる陽子や中性子を作り出すクォークですね。6種類あります。まあ、それぞれの半粒子も、はちょっと除いてですね。アップ、ダウン、チャーム、ストレンジ、トップ、ボトムっていう6つのクォークですね。それから、レプトンって言われる電子の仲間ですね。電子、それから、ミューオン、ミュー粒子、それからタウ粒子ですね。この3つ。それから、いわゆる、最近よく出るニュートリノですね。ニュートリノが電子型ニュートリノ、ミュー型ニュートリノ、タウ型ニュートリノの。要するにクォークとそのレプトンが、まあ、6つでそれぞれ対応しているという形になってですね。それから、 力を伝える粒子というのがこの標準モデルに入ってまして、これはまあゲージ粒子と、言われている、粒子なんですけど、まあ、電磁気力を伝える光子ですね。光の光子。それから弱い力を、伝える、弱い力ってのはそのベータ崩壊とかその粒子崩壊ですね。それから、ニュートリノが関係する力ですね。これが、まあ、ボソンといえば、W ボソンと Z ボソンですね。これがあります。それから、強い力、クォークが陽子の中にこの閉じ込められてるんですけど、すごい非常に強い、固く固まってるんですけども、この力を改善するグルーオンという粒子ですね。
うん、
それが、まあ、ゲージ粒子としてあると。重力については、いわゆる標準モデルではまだ統一できないんでですね、実は無視されてる状態ですね。
うん
うん、だ重力の話は今回の話は一切関係ないですね、
うん、
そして3種類目に、質量を与える仕組みということでヒッグス粒子というものですね。で、まあ、物体にこの質量が発生して、まあ、光子は質量がないんですよね。力を伝える粒子だけじゃなくて全部の素粒子っていうのはもともとこう理論からいくと全部質量がないはずなんですよね、
うん、
でそれがほとんどのものに質量があると。で、しかし、その光子とかには質量がないわけなんですよね。
うん。
うん、で、なぜその違いが起きるのかということを、まあ、いろいろ研究して、まあ、自発的対称性の破れという現象ですね。まあ、これを詳しく説明するとまた長いんで、あまり説明しませんけど、まあ、そういう真空がですね、ある、真空の相転移という言葉も聞いたことあると思うんですけど、まあ、その真空の状態がある瞬間にこう変わることによって、真空の中にヒッグス場と呼ばれるものができて、そのヒッグス場と実際の素粒子ですね。まあ、そのヒッグス場に、要するに、絡み取られてる、粘着されてるようなイメージですかね。
うん。
それによって、この動きづらくなって、質量というものが、こう、粒子に発生すると。要するに、ヒッグス粒子が真空の中にこうびっちり詰まってて、そのヒッグス粒子と物質粒子が干渉を受けることによって、動きづらくなって、その動きづらくなるというのが質量として観測されると。まあ、そういうイメージなんですよね。で、光とかは、このヒッグスと関係なく動けるから質量がゼロというように、まあそういうふうに思っていただければいいかなとですね。まあ研究の中ではその先ほど伝えて弱い力を伝えるそのゲージ、ウィークボソンですね。これが非常に質量が大きいわけなんですよ。
うん、
まあ、それがなぜ起きるのかということで、まあ研究されて、まあこのヒッグス機構というものがこう出てきたということですね。うん、いいですかね。
なかなか難しい感じですね。
まあ、実際今の物理学の一番先っちょですもんね、この話。
そうですね。まあ、理論的にはさっき言った通りそんなに新しい話じゃないんですけど、うん、まあ実際にトップクォークが見つかってから新しい粒子って全然20年間見つかってなかったんですよね。
うん、
で、まあようやく加速器のパワーが上がってきて、まあ、うん、粒子っていうのは結局、まあ、例えば今まで加速器っていうのは結局、陽子を、の中に電子をぶつけて、中にある粒子に電子をぶつけることによってクォークを発見するとか、そういうことやったわけですよね。で、それの他に、まあ、電子と陽電子、陽子と反陽子とかをこうぶつけることによって、一瞬エネルギーの塊を、強力なエネルギーを作って、そこから新しい粒子を合成するということによって、こう、観測して。で、今回のヒッグスについてはイメージとしては、その、今回 LHC はですね、陽子と陽子の衝突なんですよ。陽子と陽子を衝突させることによって強力なエネルギーをその衝突点に与えて真空の中からヒッグスを引きずり出すと、引っ張り出すということでヒッグスを発見しようという感じですかね。
うん、
真空の中にこう埋まってるものなんで、実世界にこう一瞬つまみ出されるとすぐ壊れちゃうんですよ。
うん、
で、ヒッグス粒子自体は観測できない。電磁力と相互関係を持つ粒子しか、結局、人間は観測できないんですよ。電気的な信号でしか取り出せないんで。
うん。実際に目で見えるわけじゃないです
よ
ね。
そうなんですよ。うん。だから、いろいろ、先ほど言ったアトラス検出器だとか CMS 検出器もあるんですけど、結局、電気的な信号によって、その粒子を取り出すんですよね。ヒッグスが真空からつまみ出されて実世界に現れると、いろんな粒子にこの崩壊するんですけど、その崩壊するパターンを予測してるんですよね。で、それがミューオン4つに崩壊する場合だとか、その光子に崩壊する場合だとか、まあ、いろんなその崩壊のパターンがあって、それをこう、まあ、結局理論で予測してるわけなんですよね。で、実際に観測したものの中からそのパターンに近いものを取り出して、 あ、やっぱりここにあったねとか、まあ、そういうふうな検出を行うということなんですよね。特にですね、アトラスについては、ミューオンを発生させる、その崩壊モードですか、これを観測するように作られている機械なんで、例えば、ヒッグスがウィークボソン2個に崩壊して、それが電子と、ミューオンと、電子型ニュートリノ2個に、崩壊するという2段階で崩壊していくんですけど、こういうのを検出するわけなんですよね。うん、で、実際、加速器の中でその陽子と、まあ、陽子を反対側にこう走らせて、ずっと衝突は行わせてるんですけど、それを全てデータを取ってるわけじゃないんですよ。アトラスの場合は、ミューオンが発生して、ミューオン検出器がミューオンを捕捉した時だけ、その衝突のデータをこう記録するようになってるんですよね。うん。要するに、ターゲットとする反応が起こった時だけ記録するというようなシステムにこうなってるんですよね。ものすごい回数の衝突現象を起こして、ずっとデータを取って、今年1シーズン半年間データを取ったんだけど、だいたいですね、その125ギガエレクトロンボルトぐらいのところに、その確率の山ができてるんですよね。うん、ただ、先ほど言った通り、まだ確定というほどの確率まではまだ上がってないと。いうところですね。まあ、そういうところで、今回の発表っていうのはありましたね。でですね、今話してるのは、あくまで標準理論のヒグスなんですよね。先ほど出た強い、力の中で強い力を統合した、大統一理論という世界に今後進んでいかなきゃいけないんですけれども、そうなってくると超対称性粒子とかですね、今の先ほど言った物質粒子が全部倍、もうワンペア、同じ数もうワンペア存在してるはずとかですね、そういう話になってきてですね。そうするとヒッグスもですね、標準理論ヒッグスは1種類なんですけど、超対称性理論の中でヒッグスは4種類あるはずなんですよね。そういう話にもまた今後出てくるということで、ますます素人じゃなかなかわからない世界に突入していくんですけれども、LHC、それから今構想ありますの国際リニアコライダーですね、これまだ構想段階ですけど、まあ、そういうものがですね、明らかにしていってくれると思います。あと日本のケックのですね、今高エネ圏の加速器、ケックビー加速器もですね、改修工事を行っていまして、能力40倍に今するということで、スーパーケックビーという加速器に今改造中ですね。これも改造後のですね、活躍に期待したいと思いますけどね。はい、そういうところでじゃあ次の、アイセンスリポートいきますかね。ですね、ISS については12月14日収録本日現在ですね、打ち上げから4765日経ったってことですね。現在ですね、第30次長期滞在クルーですね、ダニエル・パーバンクコマンダー、アントン・シェカプレフ飛行士、それからアナトリー・イワニシン飛行士の3名が滞在しております。今週については、まあ、実験プラス緊急事態が発生した場合の対応手順や避難ルートの訓練をやっぱ行っておりますね。それから12月1日に、ズベストのエンジンを利用した ISS のリブーストが行われて、平均高度は、1.82キロ上昇して392キロになりました。それから同じく12月10日にまたズベストのエンジンを利用したリブーストが行われて、平均高度は 2.36 キロ上昇して393キロメートルということですね。さっきちょっとリブストがプログレスじゃなくて本体側で続けてやってますね。ずっとプログレスやってたんですけど、ね、まあ、この間プログレスが来なかったんで本体使って、それがあと本体で続けて3回リブストやってますね。次の、ソユーズについてはドッキングの予定については12月24日の午前、日本時間の午前0時20分ぐらいですね。それから希望なんですが、先ほどもお伝えしましたが、12月6日にロボットアームの遠隔操作デモンストレーションですね、これが行われておりますね。実験すでにですね、高倍のラックの実験準備がですね進んでおります。その他については変わらず実験が進んでいる感じですね。
そういえば ISS ニュースを見ながら思ったんですけど、はい、そういえば最近スペースシャトル飛んでないなとかふと思って、そういえばもうスペースシャトルないんだっていうのを気づいたり
なるほど。
なんか物足りないですよね。ですね。
確かにですね。
あれこれ半年ぐらい飛んでないなと思いながら、ね、はい、見てましたけど。
今までね、何十年も飛んでたものですからね。それから、宇宙にいる星出さんと話そう、更新イベントや映像収集のような企画提案募集ということで、まあ先日もお伝えしましたけど、 来年の1月6日まで、企画募集がかかってますんですね。ぜひ、こういう更新をしたい、こういうイベントをやりたいということにありましたら、ぜひ JAXA の方に、ご応募ください。それから打ち上げ予定ですね。打ち上げ予定については、まず、12月の16日の夜と17日の朝にですね、北海道でカムイロケットと、あと SNS のロケットの打ち上げがありますね。うん、それから、同じく12月17日に、ソユーズロケットの、プレレス版衛星の打ち上げで、これはアリアンスペースでギニアの2機目ですね。午前11時03分の打ち上げ予定。それから、12月19日に長征 3B ロケットで、ニグコムサットという衛星ですね。これはナイジェリアの衛星なんですけどね。これの、商業打ち上げが、中国がやりますね。それから19日に、11時から11時50分の間ということで、観測ロケット S30 の45機の打ち上げですね。夜間注意点離層領域における電波解析という実験です。それから12月21日の午後10時16分に、ソユーズロケットによるソユーズ TMA-03M、ミッション番号 29S の打ち上げがあります。で、22日の、午前5時10分から午前6時10分の間で観測ロケット S520-26号機の打ち上げ、こっちの裏ですね。熱源中性大気とプラズマの結合過程解明ってことで、解明の実験を行います。それから、23日に、先ほど言った通り、TMA-03M のソユーズのドッキングが予定されてますね。それから26日の午前2時56分に、ソユーズロケットによるグローバルスター衛星の打ち上げ。これもアリアンスペースの受注なんですが、これはバイコヌルからの打ち上げですね。それから26日にプロトンロケットによる、通信衛星 SES-4 の打ち上げ。これは ILS 社の受注ですね。それから1月に入りまして、まあこれは日がまだ決まって、発表されてないんですけど、インドの PSLV ロケットの打ち上げがありますね。それから、1月20日に、デルタ4ロケットによる、WGS-4 という衛星の打ち上げですね。それから、プロトンの ILS 社の打ち上げ、商業打ち上げの予定も1月中に入ってます。これも日がまだ出てないですね。それから、ソユーズロケットによるプログレスの打ち上げが、1月25日。それから、1月26日の午後10時から午前0時の間に、アリアンのベガロケットですね。これの初打ち上げが予定されてますね。いよいよですね。それから2月中に、ソユーズロケットでグローバルスターの打ち上げ、また、先ほどと同じ衛星のシリーズですね。これの打ち上げが予定されてます。それから2月7日にファルコン9ロケットにドラゴン宇宙船、先ほどのテスト飛行の 2回目と3回目の合同の打ち上げですね。これがいよいよ予定が入ってきますね。打ち上げ予定については、まあ、変更、延期が発生しますので、まあ、見学やライブ中継を受けられる方については最新の情報をご確認ください。あとは、先週もお伝えしましたけど、年末になりますんですね。今年も重大ニュースを募集いたします。まだですね、リストを出しますっていうお約束したんですけど、ちょっと私の方が、本業の方が忙しくてですね、なかなかまだまとめられてないんで、今回の配信がちょっといつになるかわかんないですけど、配信日の当日もしくは翌日までには、なんとか載せたいと思います。ですね、一応、締め切りを決めますかね。一応最後の、12月最後の週に収録配信予定してますんで、そうですね、クリスマス明けですね。
クリスマスあたり。
一応26日までってことにしますか。26日に集計を行いますので、はい、まあ、26日の、まあ、夕方ぐらいまでにいただければ、集計いたします。ご応募いただいた方にはですね、全員メール、特にメールで送り、ご応募くださった方については、漏れなくですね、番組ステッカーですね、それから
はい、
SND のですね、音楽チームの方から、このエンディングテーマの、グニッションっていうエンディングテーマをかけてるんですけども、これのフルバージョンですね、エンディングはこう、サビのとこだけなんですけど、これのですね、4分30秒の1曲丸々の曲をですね、提供していただきましたので、これをですね、メールで、添付してお送りいたしたいと思います。 それから、まあ、抽選で、まあ、何名になりますか、ちょっとまだ決めてませんけど、記念品をお送りいたしたいと思います。またボールペンかなですね。H2A ボールペンの可能性が非常に高いですけど、私のお小遣いの範囲で買いますんで、あまりいいもの買いません。ご勘弁ください。ということで、積極的にですね、ご応募いただければと思います。ご応募先はですね、メールの場合については、news@space-podcast.net。ツイッターについてはですね、@space-podcast なんですけど、まあ、物を送る都合上がありますんですね。できれば、メールの方が、こっちの方で集計しやすいですかね。住所とか送っていただかなきゃいけないんでですね。まあ、その辺の個人情報の管理もしっかりやらなきゃいけないんで、ちょっとツイッターだとちょっとその辺が難しいかなと思いますんで、できればメールでご応募くださった方がいいですかね。何もいらないよっていう形についてはツイッターでも構いませんけどね。はい。ということで、今年もぜひやりたいと思いますんで、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
それでは、スペースニュースダイジェストをお聞きいただきありがとうございました。いろいろお聞きづらい点があったと思いますが、可能な限り直していきたいと思います。ご意見、ご質問や間違いに指摘等ございましたら、メールをくださるか、当番組のツイッターアカウントまでお送りください。それでは、また、次回の配信でお会いしましょう。さよなら。
さよなら。
さよなら。